名人伝中島敦史。京の簡単の都に住む貴匠という男が天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、当今弓矢を取っては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ。百歩を隔てて柳の葉を射るに百発百中するという達人だそうである。貴匠ははるばる比叡を訪ねてその門に入った。比叡は新入りの門人にまず瞬きせざることを学べと命じた。貴匠は家に帰り、妻の旗織台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。目とすれすれに招きが忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を妙な角度から夫に覗かれては困るという。嫌がる妻を貴匠は叱りつけて無理に旗を折り続けさせた。来る日も来る日も彼はこのおかしな格好で瞬きせざる修練を重ねる。2年の後には慌ただしく応変する招きがまつげをかすめても耐えて瞬くことがなくなった。彼はようやく旗の下から這い出す。もはや鋭利な霧の先を持ってまぶたをつかれてもまばたきをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜熟睡している時でも貴匠の目はカッと大きく見開かれたままである。ついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹の雲が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て師の比叡にこれを告げた。それを聞いて比叡が言う。瞬かざるのみではまだ社を授けるに足りぬ。次には見ることを学べ。見ることに熟して、さて書を見ること大のごとく、美を見ること著のごとくなったならば、来たって我に告げるがよいと。貴匠は再び家に戻り、肌着の縫い目から白身を一匹探し出して、これを斧が髪の毛を持ってつないだ。そうしてそれを南向きの窓にかけ、終日にらみ暮らすことにした。毎日毎日彼は窓にぶら下がった白身を見つめる。はじめもちろんそれは一匹の白身に過ぎない。二三日経っても依然として白身である。ところが10日余り過ぎると、気のせいか、どうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる。三月目の終わりには明らかに蚕ほどの大きさに見えてきた。白身を吊るした窓の外の風物は次第に移り変わる。危機として照っていた春の日は、いつか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高くガンが渡っていったかと思うと、はや 寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる。気象は根気よく、毛髪の先にぶら下がった有粉類採用性の小節足動物を見続けた。そのシラミも何十匹となく取り替えられていくうちに、早くも三年の月日が流れた。ある日、ふと気がつくと、窓のシラミが馬のような大きさに見えていた。閉めた。と、気象は膝を打ち、表へ出る。彼は我が目を疑った。人は塔であった。馬は山であった。豚は丘のごとく、鶏は城かと見える。弱弱して家に取って返した気象は、再び窓際のシラミに立ち向かい、遠隔の弓に作法の矢をつがえて、これを射れば、矢は見事にシラミの真の像を貫いて、しかもシラミをつないだ毛さえ切れぬ。気象は早速死のもとに赴いてこれを報ずる。比叡は口頭して胸を打ち、初めて、でかしたぞと褒めた。そうして直ちに射術の奥義秘伝を余すところなく気象に授け始めた。目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって、気象の腕前の上達は驚くほど早い。奥義伝授が始まってから10日の後、試みに気象が100歩を隔てて柳の葉を射るに、すでに100発100中である。20日の後、いっぱいに水をたたえた杯を右肘の上に乗せて号泣を引くに、狙いに狂いのないのはもとより、杯中の水も微動だにしない。1月の後、100本の矢を持って速射を試みたところ、第1矢が的に当たれば、続いて飛び来たった第2矢は誤たず第1矢の矢はずに当たって突き刺さり、さらに間髪を入れず第3矢の矢尻が第2の矢はずにガシと食い込む。獅子相続し、はつはつ愛を呼んで、後死の矢尻は必ず前死の矢はずに食い入るがゆえに、耐えて地に落ちることがない。瞬くうちに100本の矢は1本のごとくに相連なり、的から一直線に続いたその最後の矢はずは、なお弦を含むがごとくに見える。そばで見ていた死の比叡も思わず、よしと言った。2月の後、たまたま家に帰って妻といさかいをした気象が、これを脅そうとして、烏合の弓に奇鋭の矢をつがえ、きりりと引き絞って妻の目を射た。矢は妻のまつげ3本を生きって彼方へ飛び去ったが、射られた本人は一向に気づかず、瞬きもしないで亭主を罵り続けた。けだし、彼の死芸による矢の速度と狙いの精妙さとは、実にこの域にまで達していたのである。もはや死から学び取るべき何者もなくなった気象は、ある日、ふと、よからぬ考えを起こした。彼がその時、一人つくづくと考えるには、今や弓を持って、己に適すべきものは、死の比叡を置いて他にない。天下第一の名人となるためには、どうあった比叡を覗かねばならんと。密かにその機会を伺っているうちに、一日たまたま荒野において、向こうからただ一人歩み来る比叡に出会った。とっさに意を決した気象が、矢を取って狙いをつければその気配を察して比叡もまた弓を取って愛を応ずる。二人互いにいれば、矢はその度に中道にして相当たり、共に地に落ちた。 地に落ちた矢がいささかも誇りを上げなかったのは、両人の技がいずれも心境に入っていたからであろう。さて、比叡の矢が尽きた時、起床の方はなお一矢を余していた。得たりと勢い込んで起床がその矢を放てば、比叡はとっさに傍らなる野茨の枝を折り取り、その棘の先端を持って八矢と矢尻を叩き落とした。ついに非暴の遂げられないことを悟った起床の心に、成功したならば決して生じなかったに違いない道義的残機の念が、この時骨炎として湧き起こった。比叡の方ではまた危機を脱し得た安堵と、己が技量についての満足とが、敵に対する憎しみをすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると、野原の真ん中に相抱いて、しばし、美しい師弟愛の涙にかきくれた。
お師匠様
起床、
こうしたことを、今日の道義感を持って見るのは当たらない。例えば、美食家の清野観光が、己の未だ味わったことのない珍味を求めたとき、まあ簡単に言いますと、シェフの駅賀という人なんですけれども、この駅賀は己が息子を蒸し焼きにしてこれを勧めたというのですな。それからですね、16歳の少年秦の始皇帝、よくご存知だと思いますが、この秦の始皇帝は父が死んだその晩に、父の愛称、彼女ですな、を三度襲ったと。すべてそのような時代の話でございます。さて、涙に暮れて愛用しながらも、再び弟子がかかる企みを抱くようなことがあっては、はなはだ危ないと思った比叡は、起床に新たな目標を与えて、その気を転ずるにしくはないと考えた。彼はこの危険な弟子に向かっていった。
もはや、伝うべきほどのことはことごとく伝えた。が、もしこれ以上、この道の運能を極めたいと望むならば、ゆいて、西の方、太閤の剣によじ、鶴山の頂を極めよ。そこには、寛陽老子とて、古今を虚しゅうする指導の大家がおられるはず。老子の技に比べれば、我々の社のごときはほとんど時義に類する。何時の師と頼むべきは、今は寛陽師のほかにあるまい。と、起床はすぐに西に向かって旅立つ。その人の前に出ては、我々の技のごとき時義に等しいといった師の言葉が、彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば、天下第一を目指す彼の望みもまだまだ前途ほど遠いわけである。己が技が時義に類するかどうか、とにもかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ、彼はひたすらに道を急ぐ。足裏を破り、すねを傷つけ、奇岩をよじ、山道を渡って、一月の後に彼はようやく目指す山天にたどり着く。